どうぞご着席ください。失ったものをどうするのか。私たちはいろいろなものに出会います。そしていろいろなものを所有をします。でもそれと同時にたくさんのものを失っていきます。ものを失うこともあります。人間関係を失うこともあります。社会的には正義や秩序が失われることもあります。先ほどのお祈りの中にもあったように、今私たちは環境というものを失いつつもあります。私たちはいろんなものを得ますが、たくさんのものをまた同時に失います。失ったものをどうするのか。そしてそれはもし可能ならばどのようにしたら回復ができるのか。今日私たちが読んだ使徒言語録の一コマは、私たちにその失ったもの、そしてそれを回復すること、そのことの一つの手立てを私たちに伝えています。聖書はもちろん歴史の一コマ、ある出来事を記した物語です。ですけれども、その出来事を心に留め聖書に記した人々は、それは単なる一時の出来事、一回だけの出来事ではなくて、これはいつでもどこでも私たちに語りかけているもの、いつでもどこでも私たちが覚えなければいけない事柄、それが私たちが経験したこと、それを伝えようとしているのがこの聖書の言葉であろうと思います。今日の物語の中で12人の弟子たち、その周りに取り囲んでいたイエス・キリストを信じる人々、この彼らが一つの大きな喪失を経験いたしました。仲間であるユダを失った。イエス・キリストももう天へと帰られてしまった。これを取り戻すにはどうしたらいいのか。聖書の物語で、あるいはキリスト教の、教育という方がいいかどうか分かりませんけど、歴史の中でイスカリオテのユダは裏切り者だというふうに私たちは教えられています。ですからこのユダにあまり同情するということを私たちはあまりいたしません。いたしませんけれども、この聖書の下りをよくよく読んでみると、ユダを失った人々はどうやらとても悲しんでいたようです。裏切り者だからどうなっても構わない、それは後の人たちの解釈です。当事者たちはユダを失った。もっとはっきりと心情的なことを言えば、仲間だと思っていた、愛するものだと思っていた、そのユダが私たちと違う考えを持っていた、イエス・キリストを裏切る、そういう考えを持っていた。結果的にはユダだけではなくて、ペテロもみんなイエス・キリストを裏切るということになってはしまうんですけれども、だからこそなおさらこのユダに皆は共感をしていたところもあります。ユダほどのことは自分たちはしなかったけれども、あのユダがいなくなってしまったこともあろうに、命を落としてしまった。もしかしたらイエス・キリストの復活をみんなで見て、共にこの場所にいたはずのあのユダが今はいない、彼らにとってそれは大きな損失でありました。失ったもの、喪失してしまったもの、それをどのようにして心で折り合いをつけたらいいのか、それをどのように理解をしたらいいのか。彼らが取った手段と申しましょうか、彼らが見出したものは、それは旧約聖書に聞くということでありました。旧約聖書に聞いて、 詩編でこう呼ばれている。彼らが引用した詩編はこういう詩編でありました。その住まいは荒れ果てよ、そこに住む者はいなくなれ、またその務めは他の人に引き継がれるがよいという、言ってみれば別れるということを進めるような、そういう言葉でございました。ここで旧約聖書の引用ですとか、あるいはユダについての行いというものを、ペテロが確認をしたということから、私たちはこのユダに対する整理理解というものを、一種の裁きと申しましょうか、ユダはどうしようもないもので、これは神様の御心に反したものだという、そう言ってみれば決定的な裁きの言葉を彼らが語っているというふうに、表面上は読むことができます。ですけれども、もう一つ彼らの心の中で起こっていることは、これは多少日本語的な言い方になりますけれども、しょうがなかったんだということです。しょうがなかったんだ、自分たちが何かをすればユダが今ここにいたかもしれない、私があの時ユダにもう少し優しい声をかけてあげて、私があの時ユダの心の中にはびこっていたあのお金のことに執着をする彼の心を少しでも和らげてあげて、そんなお金のことは気にしなさんなというふうなことを言ってあげれば、ユダはイエス様を裏切るようなことを、銀貨30枚でイエスを裏切り渡すようなことはなかったかもしれない。残された11人の弟子たちはおそらく同じように自分たちの行為、自分たちの行いというものを後悔していたでしょう。ああすればよかった、こうすればよかった、仲間を失う、友情を失う、人間関係を喪失する、あるいは私たちの生活の中でも失恋をしてみたり、必要な点数が失われていったり、いろいろな喪失を経験します。あの時こうしてればよかった、あの時もっと勉強すればよかった、あの時もっと恋人に優しい声をかけてあげればよかった、あの時もっと石油をたくさん使わずに大気を守っておけばよかった。私たちはいろいろな後悔をします。11人も、そしてその周りにいた120人もおそらく後悔の念にとらわれていたんでしょう。私と同じように人間ですから。ところがペテロはここで言っていることは、これは旧約聖書に書いてあることだ。ペテロが言っていることは、しょうがなかったんだということです。しょうがなかったというよりも、これはなるようにしてならざるを得なかったことなんだ、もっと言えばこれが一番いい道だったんだとまで言わんばかりに、ペテロはこの事柄を、ユダの裏切りを、ユダの喪失を肯定します。これでよかったんだ。結果的にそれはとても私たちの心の中に傷を残すような悲しい出来事です。悲しい出来事ですけれども、それでよかったと言っているのがこのペテロの言葉です。もっと言うならば、ペテロは過去を引きずって、過去に自分が何かできたんではないかという、そういったくよくよしている人間の思いを全部吹き払うような言葉がこのペテロの言葉です。これは私たちがどのようなことをしても避けられないものだった。予言の書に書いてある、詩編に書いてあるというのはそういうことです。これは神様が決めたことなんだから、もうそれはしょうがない、私たちが何をしようがどうしようがこういうふうにならざるを得なかったんだ。自然が破壊される、仲間が消えていく、失恋をする、悲しいことです。できればそんなことは起こってほしくないと思うことです。ですけれども、そういった事柄を前にしても、ペテロは、もしペテロがいたら同じことを言うでしょう。それは仕方のないこと、それが神様が定めたことなんだ、辛い悲しい、そういう感情はあるかもしれないが、それが現実だ、それを受け止めよう、それがペテロが我々に告げていることでもあるでありましょう。さて、仮に私たちがもうくよくよしない、もうこれは自分たちにはどういうのがすればよかったんではないかというふうな、そういう思いを全部打ち払って、ありのままのこの現実を受け止めようというふうに思ったときに、ではどのようにしてその失ったものを 回復することができるのか。しょうがなかったからといって諦める、しょうがなかったからといってその空白の場所をそのままにしておこう、ペテロはそうは考えませんでした。失ったもの、それを取り戻そうとします。取り戻せるんだと信じます。ではどのように取り戻すのか。ペテロたちが取った行為は一生懸命話し合うということでした。一生懸命話し合って、もう一人を補おう、新しい一人をこの十二使徒の中に加えよう。十二というのは、これは象徴的な数です。イスラエルにおいて十二は世界のすべてを表す数です。十二、その十二でなければならない。世界が不完全なものでいいはずがない。不完全なもので歩んでいっていいはずはない。必ず十二にしなければならない。不完全なものはきちんと補わなければならない。正義が失われたのなら、その正義を取り戻さなければならない。環境が失われたのなら、その環境を取り戻さなければならない。何としてもそれは取り戻さなければならないし、取り戻せる。それがペテロたちの信念でございました。そこでペテロたちは一生懸命話し合い、努力をし、二人のものを選び出します。二人のものを選び出して、その最後ペテロたちが取った行為はくじ引きでございました。一番最後の12にかけた最後の一人を選ぶ、それはくじで決めるということでございます。くじで決める、どういうことか。ペテロ自身もはっきりと言っています。ペテロは祈りました。すべての人の心をご存知である主よ、神様という意味です。すべてのことをご存知である神様、この二人のうちのどちらを選びになったのかをお示しください。二人のうちどちらをお選びになったか、神様はもう選んでますよね、そういう意味です。これから神様も一緒になって私たちの相談に乗って話を聞いてくださいではなくて、もう選んでますよね、どちらをお選びになったのか、過去形です。もう神様は選んでらっしゃいますよね、それをどうか教えてください。自分たちは一生懸命話し合いましたけれども、その話し合ったのは自分たちの思いを表すではなくて、神様がお決めになったことをちゃんと私たちはその道をたどってきたのか、たどろうたどろうと思って一生懸命頑張ってきました。神様の道を私たちは歩んできました。耳には聞こえません、目には見えません、見えませんけれども、これがおそらく神様の示してくれている道だということを私たちは探して頑張って歩んできました。そして最後、神様どうかそれを私たちに教えてください。そこでくじの出番でございました。結果的にそのくじは一人の人を選び出しました。マティアという人が選ばれたというのがこの最後の下りになっておりますけれども、ペテロたちが最後くじでそのマティアを選んだ、どういう意味合いがあるのか。最後の最後、それは神様が仕上げてくださるでしょう。無責任な行動ではありません。最後の責任を神様に委ねて、自分たちはその表舞台から退出するという、そういう逃げの行動ではございません。彼らが最後にくじに委ねた、それは一番最後は人間は触りません。一番最後の事柄に人は口出しをしません。失われたものを私たちはどのようにして回復をしていくのか。頑張ります、努力もします。でもその最後は神様が仕上げてくれると信じる、その信仰を持って最後その失われたものは回復をします。この 十二使徒の話はなぜ12人が必要だったのか、それは完全数だということももう一つありますけれども、もう一つこの聖書の中で述べられていることは、主の復活の証人となる、その主の復活の証人が必要だった。この主の復活というのは、というも直さずイエス・キリストが十字架につけられ3日目によみがえったというあの不思議な出来事の証人でした。ただこの主の復活の証人というのは、死人がよみがえったという不思議な出来事の証人という意味合いではございません。ゾンビが出たぞというその証人をする、それがキリスト者の証人ではございません。キリスト者は何を証人しているのか、十二弟子にイエス・キリストが現れた、これはとても大事です。十二使徒、彼らは何をしたのか。イスカリオテがその代表でしたが、ペテロもその他の者たちも皆同じです。主イエス・キリストを裏切りました。主イエス・キリストを裏切った、主イエス・キリストの前から逃げ去った、あの人のことなんて私たちは知らないと言いました。もうイエス・キリストに顔向けができない、もうイエス・キリストから愛されることなどあろうはずがない、失うという話を今日はしてまいりましたが、十二弟子が失ったものは愛でございました。彼らはもうイエス・キリストを愛することもできないし、イエス・キリストから愛されることもできない。あんなに大好きなイエス様だったのに、あんなに大切なイエス様だったのに、私たちの命に代えても惜しくないと思っていたはずのあのイエス様だったのに、あのイエス様を私たちはもう愛することもできず、あのイエス様からも愛されることはできない。それが十字架を見上げた弟子たちの思いであったでありましょう。イエス様はその12人の前に真っ先に現れます。真っ先に現れる。そして彼らと一緒に食事をします。愛していいんだ、まだ自分たちは愛されている。主の復活の証人ということはそういうことです。ゾンビが出た、それを信じましょうが主の証人ではございません。主の証人というのは、私たちがたとえ大切なものを失ってもそれは必ず返ってくる。愛を失ってもそれは必ず返ってくる。仲間を失ってもそれは必ず返ってくる。ペテロたちの努力でイエス様と弟子たちの関係が修復されたのではございません。主イエス・キリストの側からその回復はもたらされました。ペテロたちの努力で失われたもう一人の弟子が帰ってきたのではございません。くじ引きでその最後の一人は見つけられました。私たちの努力で自然環境や平和や正義は帰ってくるのではありません。神が必ず仕上げてくださる。その確かなる信仰が私たちに失われたもの、それをが帰ってくる、その道筋をつけるたった一つの道でございます。人がどんなに努力をしても失ったものを私たちは見出すこと、獲得することはできないでありましょう。でもただ一つ、私たちが最後に信じることさえできれば、信じられれば、私たちの失ったものは必ずや私たちのところに帰ってきます。12、世界。それは世界自身が、12自身がいつまでも失われたままでいることができない、それが神の作られた世界です。世界は、世界自身が、神自身が必ず自らを完全な姿へと修復をします。私たちの人生においてもまた失われたものがそのままであることはありません。必ずや欠けたるものは、失われたものは帰ってきます。 私の努力、私の力ではなく、神の恵みとして返ってきます。それが主の復活の証人ということです。主の復活を証しするもの、帰ってくるもの、必ず帰ってくる。それを信じ、世界が全うされる日を信じ歩んでいく、それが私たち教会の歩み方でもあるでありましょう。この一週間、主の証人としての歩み、それをまた続けていきたいと願う次第でございます。お祈りをします。聖なる父なる御神様、なくしてしまったもの、失ってしまったもの、後悔をします。でもそれは人の知恵です。人の思いです。失うことも得ることも、すべてあなたの恵みのうちに起こっていることです。悲しくとも辛くとも、そういった思い、私たちは脱ぎ捨てて、まことなる信仰を持って平安のうちを歩むことができますように。愛する者と別れても、大切なものを失っても、あなたはそれを必ず私たちに返してくださいます。再び出会うことができます。とこしえの命がこの世界に与えられている。私たちがそのことをもう一度深く心に留めることができますように。何も失われていない、私たちがしっかりとこの現実を見せることができるように守り導いてください。信仰をどうか強めてくださり、この一週間を力強く歩むことができますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。
賛美歌458番を歌いましょう。